はい、皆さんこんばんは。2018年の11月28日、水曜日、聖書の学び会また祈祷会の録音になります。今日も、第二歴代史、11月号からリビングライフの11月号ですね。今日は一昨日の箇所だと思いますが、26日一昨日の箇所、予告した通り、第二歴代史の20章ですね。今日は、本当は全体を読みたいんですが、ちょっと長くなっちゃいますので、まあ皆さん順々にリビングライフ学んでくださっておりますので、多分読んでくださったと思ってですね、20章の後半だけ、14節から30節を学んでみたいとそう思いますね。それではですね、まず最初に購読いたしますが、その前に今日も2つ質問がありますね。それをお読みしてから購読したいと思いますが、クエスチョンの1、問題や試練に襲われた時のあなたの焦点は、フォーカスはどこですか。問題なのか、あなた自身なのか、対策対応なのか、神様なのか、あるいは誰どこに、あるのか。理想論で話す必要ないです。素直に答えてくだされば、よろしいかと思いますですね。クエスチョンには、あなたの人生に神が介入され働かれたゆえに勝利した経験がありますか、とあったらそれを明かししてくださいということですね。さあ、この2つで今日は、第二歴代史の20章の14節から、偶数節を司会者私読みますので、奇数節皆さん録音入るように皆さん声を出してですね、音読していただきたいと思います。第二歴代史の20章の14節新改訳聖書ですね。時に主の霊が集団の中でアサフ族の出のレビ人ヤハジエルの上に臨んだ。彼はマタヌヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリアの子である。15節どうぞ。明日彼らのところに攻め下れ、見よ、彼らは膣の、上り道から登ってくる。あなた方はエルサレムの荒野の前の谷の外れで彼らに会う。17節。それでヨシャパテは地にひれ伏した。ユダのすべての人々とエルサレムの住人も主の前にひれ伏して主を礼拝し、19節。こうして彼らは翌朝早くテコアの荒野へ出陣した。出陣の時ヨシャパテは立ち上がっていった。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神主を信じ忠誠を示しなさい。その預言者を信じ勝利を得なさい。21節。彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は伏兵を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セイル山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。23節。ユダが荒野に面した物見の塔に登ってその大軍の方を見渡すと、なんと死体が野に転がっている。逃れた者は一人もいない。25節。 4日目に彼らはベラカの谷に集まり、そのところで主を褒めたたえた。それゆえ人々はそのところの名をベラカの谷と呼んだ。今日もそうである。27節。彼らは銃弦のこと、盾ごと、ラッパを携えてエルサレムに入り、主の宮に行った。29節。最後30節、ご一緒にどうぞ。はい、このようなわけでヨシャパテの治世は平穏であった。彼の神は周囲の者から守って彼に安息を与えられた。アーメン。以上です。それではですね、数分差し上げますので、皆さんそれぞれ、クエスチョン1と2、書き込んで、答えていただければと思います。録音聞いてくださっている皆様には聖書箇所と、質問をもう一度お知らせしたいと思います。聖書箇所は、第2歴代史、歴代史下ですね、20章の14節から30節、第2歴代史の20章14節から30節、人生の谷での戦いというタイトルをつけました。クエスチョン1ですね、問題や試練に襲われた時のあなたのフォーカス、焦点はどこにありますか。敵、問題なのですか、あるいはあなた自身、対策は対応でしょうか、あるいは神なのか、あるいはどこにありますかという質問ですね。2つ目、クエスチョンの2ですけど、あなたの人生に神が介入され働かれたゆえに勝利した経験がありますか、それをシェアしてくださいということですね。小さなものでも構いません、思い出してですね、神がなしてくださったことを思い出していただければと思いますね。さあ、それではですね、録音聞いてくださっている皆さんも、少し、録音止めていただいて考えていただけると良い学びになるかと思います。またディスカッションタイムの後、解説の時に、録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、いかがだったでしょうか。今日も第二歴代史20章ですが、先週もこれ書いておきましたが、先週は馬車そして朝についてでしたね。で、今日は、先週も話しましたように20章のヨシャパテということで、南王国ですね、あっという間にこう、次々進んでおりますが、ぜひね、こう続けてこう歴代史読んでいただきたいなと。飛び飛びだとちょっと話が飛んじゃうので、1週間に1回ここで30分では全部こう説明できないのでね、ぜひ読んでいただければもっと有意義な学びになるかなと思いますね。さあ、20章後半なんですけど、20章は前半のところ何があるかというと、モアブやアモンの巨大勢力、その連合軍の前にですね、もう絶対絶命のピンチにイスラエルはこの陥るわけですね。ユダ王国、そしてヨシャパテ王ですね。そしてその時にどうしたかっていうのが、この20章なんですね。ヨシャパテ王はまず神の前に、ひれ伏して祈ったんですね。告白して祈ってるところがあるんですね。神様は祈る者に折れない心を与えてくれる、とても太刀打ちできないような試練や問題が襲ってきた時に、神は祈る者に折れない心を、信仰を与えてくださる。それをこの20章に見ますね。祈るっていう字と折れるっていう字似てるなと思ったんですけど、折れないように祈りを与えてくださるのかなと。大胆な信仰すよ、大胆なことをするんですよ。この考えられないことをこのヨシャパテ王は今日の箇所でするんですね。それなぜかっていうと、神の前に祈ったものだからなんですよ。これ祈ってなかったら今日のこれはできなかったと思うんです。こんなアイデアも信仰もこんな心も折れないだけではなくてですね、こんなことまずできなかったと思うんです。だから神は問題の中で祈る者に 神の力を与えてくださるんだということを私たちはこの20章から学びたいと思うのでありますね。今日14節から読んでますが、まず15節ですね、まあ、ヨシャパテのところに使わされた神の器ね、言葉ですが、ユダのすべての人々とエルサレムの住人およびヨシャパテ王よ、よく聞きなさいと。主はあなた方にこう仰せられます。だから私たちはですね、まず神が何を語るかを聞かなきゃいけないということなんですよ。これシンプルで単純で当たり前のことのようなんですけど、すごい大切なことなんです。で、普段から神に聞くこの習慣を持ってないと、この突然敵が襲ったり何か人生にいろんな問題が起こった時にこれができなくなっちゃうんですよ。だからこれね、すごい単純なことなんですけど、ものすごい大切なことです。よく聞きなさいって、ただ聞くんじゃなくてよく聞くっていうこと、神の言葉に。なぜならばそのような試練の中で神は私たちに語っておられるからなんですよ。語られるお方だからよく聞きなさいって。だから私たちは問題にぶつかった時、まず聞くっていうことなんですよ。まず神の言葉によく聞くっていうことなんですよ。こっから始めないといけないんですよね。これ飛ばしちゃいけないんですね。そう思うんですね。そして鍵括弧の中ですね、またね、あなた方はこのおびただしい大群のゆえに恐れて、おびただしい大群って恐れてはならない、気落ちしてはならない、もう自分では太刀打ちできない、もう絶望だっていうような、そのような状況ですよ。それを恐れてはならないって言ってですね、なぜならばっていう理由がついてる、その後ね。なぜならばっていうと、この戦いはあなたの戦いではなく神の戦いで、これいい言葉ですよ。こういうのをね、この張り出してか貼っといたらいいですよね。うちの中でもね、試練やね、もういろんな祈りって、皆さん祈りの課題ありますでしょ、戦いありますでしょ。祈りの中でもこういう言葉を祈ってるのに、この戦いは私の戦いではない、人の戦いではない、神の戦いですってこう宣言してね、祈り戦うっていうことは大切な素晴らしいことだなと思うわけですよ。15節そこに書いておきましたが、時々、まあこれも間違いではないんですけど、私たちは往々にしてですね、神はそのこの問題に戦う私に力を与えてくれるって、この問題に勝つ力を私に与えてくれるって、そう思いがちなんですよね。でも今日の箇所を読む限り、そうではない、似てるんですけどそうではないんです。私自身が、神自身が私のこの戦いに戦われるっていうことなんですよ。だから神が私に力を与えて私が戦うんではなくて、私の戦い、私の問題に私ではなくて神が戦われるって書いてあるんですよ。ということは、神が戦えるように私たちは引かなければならないっていうことなんですよ。私たちもね、頑張って何かやろうと思ってて、でそこに神様戦ってくださいではなくて、神が私の戦い、問題に戦われるためにはまず私が引かなきゃいけないですよ。そうじゃなければ神が戦えないわけですから、私がそこをこう占領してて頑張っていたら神は戦えないですよ。私たちがまず自分の無力さを神の前に認め、神の前に伏して引くということが問われているのかなと思いますね。似てるけど違いますでしょ。神が私に力を与えて私が戦って勝利するのと、神ご自身が私の戦いを戦われる、似てますけど違うですよね。私たちは時々問わないといけないと思いますね。皆さんも戦いあるかもしれません。祈りの中で問わない、この戦いは誰が戦っているのかってことです。私が戦っているのか、皆さんね、罪とか自分の計画や思いを捨てられないと自分の戦い戦っちゃうんです。神が戦うためにはもうだって自分のところには何の権利も何の力もないわけですから、神に 100% 委ねるわけですから、私が何かこれだけは譲れないみたいなものがあったら神は戦えないんですよね。ですから神の前に、これから学びますが、 伏して神を礼拝するっていうこと、神に 100% 委ねるっていうこと、自らの弱さも自らの不可能もそれらのものも神の前に委ねなければ、私が掴んでいれたら神が掴むことはできないわけでありますね。ですからあなたの戦いは誰が戦っている戦いですかっていうことを私たちは自分自身にも問わなければいけないかなと思いますね。16節、明日彼らのところに攻め下れ、見よ彼らはうんぬんたんですが、もちろん地形的にね、高いところにいたっていうことももちろんその通りだと思うんですが、でも霊的にもここは意味がある箇所なんですよね。非常に20章ね。ですからこれを霊的に解釈することもできるかなと思いますね。普通ですね、攻められていて、まあこう大軍に囲まれたりしたら、まあ私たちの方はこちらが反撃をするわけですよね。まあ普通ですね、攻め上れっていうのが普通だと思うんですが、面白いですね、ここは攻め下れとなってますよ、ね、神様の戦いは問題に攻め上るんじゃなくて位置ですよ、位置。私たちはどこからこの戦いを戦うかっていうことですよ。私たちは天から戦うんですよ。最も高いところから戦うから、たとえ問題がはるかに大きかったとしても、私たちよりも敵が攻め上るんじゃなくて、私たちは攻め下るんだってことですね。神と共に、ヤコブのはしごだってそうじゃないですから、天からね、天から地に向けてはしごがかけてあったって書いてありますよ、創世記。普通はしごって下から上かけるもんですよ。でも私たちの信仰の はしごは上から下へかけるもんだってことですね。イエス様が十字架に書かれた時の死聖所と、この間話しましたね、聖所を隔てていた幕も上から下に、下から誰かが引っ張ってきったんじゃないですね、上から下に裂けたって書いてますよね。私たちは常に、天から、祈りもそうですよ、天から、この位置から戦うんだということを、人生の戦い覚えたいものでありますね。17節、この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずにいよ、ね、これは神の戦いだと思いますよね。ここに来ますと、あなたが共にいる主の戦い、救いを見よ、ここまではいいんですよね。ユダおよびエルサレムよ、恐れてはならない、強調してはならない。この後です、明日彼らに向かって出陣せよ、主はあなた方と共にいるって、前半と後半で矛盾ありません皆さん。だって前半は黙ってそこにとどまっていろって、でもこの説の子がいたら、あなた方が向かって出陣せよって、あれ、ここに待ってなさい、いなさいって言ったんじゃないのかって思いますよね。ここに、明日っていう言葉があるんですよね。16節の頭ね、ありましたでしょ、明日ってね。私はこう思うんですね。先ほどちょっと話しましたけど、私たちの働きというのは神の働きでもあり、私たちの働きでもあるわけですよね。だからもちろん神様が癒し宮沢をなしてくださるんですけど、でも私たちのするべきことがあるってことです。私たちにすべきこと、しなければならないことをせずに神様働いてください、神様の勝利を与えてくださいっていうのはおかしいっていう話を先ほどちらっとしましたが、シェアリングタイムでしたかね。私たちすべきこと、準備すること、あるんですよ。いくらですね、聖霊様に、満たされてね、何でもするんだって言って説教者が、何の準備もせずにね、講談立って聖霊様が導かれるとおかしいでしょ。それは準備して説教月光も書いて全部一生懸命学んで、祈って準備して上がるけども、講談にでも語ってる時に準備してきたものと違うものを神様は語られることもある。でもそれはね、準備しなくてよかったっていうことではなくて、無駄になったっていうことでもなくて、私たちができる限りのことを主の前に信仰を持ってするということを、祈りにおいてもそれは神様は求めておられるということですよ。そこの上に神は働いてくださるという、そういう信仰を持ちたいと思うわけですね。ですからしっかり立って動かずにいよって、 今日はしっかり立って動かずにいよってことなんです。でこの動かずにいよっていう言葉、ヘブル語はですね、その場にとどまるっていうんです。その場所を守るっていう言葉なんですよ。あるいは継続するっていう言葉で、まあ現代語で言えばブレるなってことですよね。すなわち私たちのあるべき場所を捨ててはならないってことです。私たちには信仰者としてとどまるべき場所があるってことです。それをないがしろにして捨ててはならないってことです。軽んじてはならないって。だから今日はその場所、あなたがあるべき場所にとどまりなさいって。でも同時に私たちは祈っていればいいんだって、ずっと待ち望んでいればいいんだって、そうではないんですよ。時が来たら私たちは立ち上がるんですよ、主と共に。それが明日、今度は明日ですよ、彼らに向かって出陣せよって書いてあるんです。すなわちですね、両方とも必要だって言うんです。でどちらが先かって言ったら今日が先なんですよ。神の前に静まるというか、自分のあるべき場所って皆さん、神の内でしょ、神の前でしょ。敵に囲まれようが、問題の中にあろうが、私たちがあるべき場所っていうのはイエス様の中じゃないですか。まずそこにいないとダメですよ。まずそこに来ないとダメですよ。そこにおることなく何かしようと思っても戦えないですよ。今日はあなたのあるべき場所、神の御臨在のうちにいなさい。でも明日はそこから立ち上がって戦うんだっていうことですよ。明日の出陣の前に今日すべきことがあるって。明日敵や問題の前に立つ前に、私たちはまず今日神の前に戦わなきゃいけないっていう。これ日にち逆にしちゃいけないです。敵の前に立つためにはまず神の前に立たなければならないし、私たちはそれが今日と、信仰の今日と明日だろう、思うんですね。ですからこの説矛盾しないと私はそう思うんでありますね。さあ、そしてヨシャパテは何をしたかって、まあこれですね、何万人って言ったかな、イスラエル軍が、ちょっと忘れました。読んでたんですけど12万って言ったかな、120万じゃないよね、イスラエル軍でも相当 の力はあるわけですよ。でもまあこの連合軍には勝てないという状況でありますよね。その中でヨシャパテオは何したかっていうと、まあ敵とこう向かい合うときに一番前には何がいるんだか分かんないですけど、日本だったら何ですか、戦国時代だったら鉄砲隊、騎馬隊、なんだか分かりますけど、槍だかなんか、まあ、特に武器を持って前線ですからね、こうそこを守んなきゃいけないわけですから、こう前線があるわけですよね。驚くことにヨシャパテはその前に、その前線のもう一つ前に、ですから敵との間ですよね、に何をしたかっていうと、人々を送って賛美させたって言うんです。それがこの19節、書かれてるんですね。あの時の声を上げたのではない、何が軍事的な指示を与えたんではなくて、王が与えた指示は賛美せよだったんです。しかも皆さんよろしいですか、この賛美のラインは、賛美の前線って言いましょうかね、賛美のラインはこの武装したイスラエルの軍のラインより前だっていうことです。敵に近いっていうことです。賛美のラインの方が、この戦いの前線のラインの前に賛美のラインがあるっていうことなんですよね。主への賛美礼拝感謝が私たちの力の前になければならないっていうことですよ。まず礼拝だってことです。まず賛美だってことです。まず感謝だ。感謝できない時ですよこれ。礼拝するような雰囲気じゃないですよこれ。だって戦いの場なんですから、戦場なんですから、これ嫌だって何だって飛んでくるんですから、すぐにそんなとこ出ていけますか。 こんな聞いたことないでしょ、こんな戦略。でも神の戦略はこれだって。しかもですね、ここで読む限り、その賛美するために、まあいろいろなね、盾事とかこの楽器を持って主を礼拝して賛美するわけでありますけど、この賛美隊が、聖歌隊が武器を片手に持っていたってどこにも書いてないんですよ。持っていなかったってことですよね。聖書の中にはほら、捕囚の旅から帰ってきて城壁をね築いた時に、片手にね、のみこの唐土やこの城壁を作るもの、片手に武器を持ちながらね、砦を築いたっていう箇所もありますが、今日ここの箇所を見る限り、この聖歌隊たち、武器を持ってないですね、手に。ということは命がけだってことですよ。攻められたら助かりようがないわけです。だって楽器しか持ってないわけですから、武器で戦おうと思って出てるわけではないわけですよ。違う武器を持っていたってことです。お分かりですか。弓や槍や刀をという武器を持っていたんではないんです。でも武器を持っていなかったんじゃないんです。彼らは最大の武器を持って前線に出てたんです。その武器は何かっていうことを今日ここでね、学んでいる、わけでありますですね。3行目ですが、神の力に頼るならば私たちは自分の武器力を捨てて神と敵との前に立たなければならない。私たち主の民はたとえ敵がどれほど強力で巨大であっても神以外の何をも恐れてこれに立ち向かうことなく逃げてはならないって書いてあります。ここでね、恐れてはならない、おののいてはならない、強調してはならないって、ヨシアにも神が語った同じ言葉語って、恐れてはならないって。皆さんね、賛美するとき、神を礼拝するとき、恐れてはならないってことです。問題を恐れてはならないってことです。私たちは徹底しないといけないです。神、もうどんな問題の中にあっても神を礼拝するときは礼拝するんです。他のことしないです。他のこと考えないです。何者も恐れないです。問題がどんなに、その礼拝終わったって解決しないかもしれない、病もあるかもしれない、死が迫っているかもしれない、でも恐れてはならないって、恐れないようにっておすすめじゃないですよ。これは命令ですよ。神の、恐れてはならないって、礼拝するとき私たちは何者も恐れてはならないですよ、人のことも。そういうところもここからね、学ぶだなと私自身も思うわけでありますね。そしてまあ21節ね、そこに先週ですかね、これ学びましたでしょ。主に感謝せよ、その恵みはとこしえまでって、このアラスカエアラインのね、バスケットに入っているのを皆さんに差し上げましたよね、この言葉です。だから皆さんね、皆さんいただきましたでしょ、先々週、なくさないようにしてください。死ぬ時これ握りしめて主に感謝せよって、その恵みやとこしえまでって、ヨシャパデと同じようにこれを告白して祈ってください。そのために皆さん差し上げたんですよ。なんか、しおりのために差し上げたわけではないです。先週来なくてもらってない人います？ あったらここ あります？ありますか？大丈夫？皆さん大丈夫？皆さん、あ、じゃあそっちちょっと渡してあげてください。はい、この御言葉はね、皆さんこの聖書の通りやってみてください。試練が襲ってきた時、敵を襲った時、必ず勝利できると思いますね。今日の学びを心に、本当すごいね、アラスカエアラインってこの御言葉を食事の時に配ってるって言うんですから、本当にすごいですよね。ですからチョイスがあったらやっぱりアラスカエアライン乗りたいなって思うんですよね。いろいろなエアラインがあったらね。22節言ってみましょう。彼らが喜びの、ちょっと待ってください皆さん、喜びの声、この状況で上げられます？これ いやいや、あの喜びの声を上げたようには思えない。ここ読んでみると神を礼拝していると、このような試練の中でも心の中から喜びが湧き上がってくるってことですよ。泉のように。それを自分自身が体験するってことは大きな喜びでしょうね。ありえないって、喜べるわけないって。じゃあ一体この喜び何なのかっていうことですよね。すなわち何の喜びかってことなんですよ。あの、それが大切。喜びにもいろいろな種類があるのかね、かもしれませんね。神から来る喜び、神にある喜び、神と共に立つ喜び、試練の中であっても病の中であっても、この喜びは他の喜びと違うってことです。喜べるはずがない状況、喜べるはずがない私のうちに喜びが溢れてくるっていう、この体験、これを皆さんもぜひですねしてほしいと思うんですね。そして賛美の声を、なんて書いてあるんですか、上げ始めた時ってわざわざ書いてあるんです。これ非常に時間に対してこう正確ですよね。喜んだ時とか賛美した時ではなくて、ここに注目してほしいからですよ。読者に賛美の声を上げ始めたその瞬間っていう意味ですよ。何かが起こったんです。そう書きました。いかにして私たちが敵の前ですら喜ぶことができると、民となることができるか、私を、何を私の喜びとするか。私たちは賛美や礼拝や祈りの力や素晴らしさを知っていても学んでいても何の役にも立ちません。学ばなくていいってことではなくてね、それ自体が、それだけでは力にはならないってことを言ってるんですね。問題や試練や絶望の中で、私たちが神を実際に賛美し、実際に礼拝し、実際に祈り始めるとき、だからこの日曜日も5人ぐらい監督した人のね、お名前呼ばさせていただきましたけど、聖書監督ね、素晴らしいですね。今年たくさんの方が聖書監督して、まあ、今からでも遅くないですから、皆さんね、新約聖書だけでも監督してくださいですね。これね、いくら聞いていても自分でやっぱりより始めなきゃダメなんですよ。何の力にもなんないんです、正直言って。読み始めた時でね、読み終えた時って書いてないですよ。賛美し終わった時って書いてないんですよ。これし始めた時に何かが起こるんですよ。だからやってみることですよ、皆さん。無駄にはならないですよ。し始めたらリビングライフだって、聖書購読だって、通読だって、私ねできないからって、それをね言い訳にしないようにしてほしいですね。だってし始めた時に起こったんですから。だから始めることを恐れないでください。始めてほしいと思うのでありますね。神が動かれるわけでありますね。ちょっと26節、ベカラの谷という言葉がありますね、ここにね。26節合ってますかね。そうですね。人々はそのところのベカラの谷と呼んだと書いてあるんですが、ベカラってこれ、この言葉です。褒めたたえるっていう言葉ですね。賛美するとか、あるいは祝福という意味を持っている言葉です。皆さん、賛美の谷にしたんですって、祝福の谷にしたんですって。この谷って同じ谷ですよ。彼らが多分滅んでいって滅ぼされるであろう谷のことですよ。戦いのこの谷なんですから。ユダとヨシャパテにとっては絶望と敗北と死でしかなかった谷ですよ、この谷は。そこを神は、神を褒めたたえる谷としたって。私たちもそうしなきゃいけないってことです。試練の谷に埋もれてはいけないってことです。 死の谷が襲ってきてもそれに飲み込まれるではならないってことです。私たちはそこを賛美の谷としようではないかってことです。ですから私たちクリスチャンはね、賛美しながら神を褒めたたえながら死んでいくんです。そして死の谷が賛美の谷、祝福の谷に変わるんですよ。最悪の谷が最高の谷に変わるっていう、それを今日私たちはここを見ているんではないですか。神お一人を見上げ賛美し礼拝するならば、神は私たちのどんな谷をも賛美という喜びの谷としてくださるという。実は谷って聖書の中に随分たくさん出てきます。いくつかそこに記しておきました、一番有名なのは詩編23編4節でしょうね。二つ目、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は谷を、私は災いを恐れません。わかりますか。主にあるものは死の影の谷、死の敗北のような谷を歩むときも災いを恐れないって言うんです。詩編の同じ84編の6節には、これ面白いね、彼らはバカの谷を通って、バカの谷って本当ね、あのバカの壁っていう、バカの壁って本が ありましたよね。バカみたいに売れた本がね、養老孝さんだった、あれ誰だったっけね、バカの谷っていうのは、谷じゃない、壁がありましたけど、まあ壁もバカですよね。本当私たちはね、壁作ってね、私はこうだ、あなたは違うと、ね、まさしくバカの影目だよね。でそういう意味じゃないんです、実はこれヘブル語ですから。バカってですね、涙ですね。面白いですね、涙の谷を通っても泉のあるところとしますって。涙をね垂らしても涙と泉じゃ比べ物ならん、泉の谷としてくださるって書いてありますね。補正書の2章15節はどうですか。これ、そのところで私は彼女にそのブドウ畑を与え、アコルの谷を望みの門として与える。これ前どっかでやりましたよね、これ学び会でね、アコルの谷って、アコムじゃないですよ、アコルの谷、アコルの谷って何、その上にちょっとスペースなかったのでちっちゃい字で書いてきましたが、あのこれはあのヨシュアとイスラエルの民が、あそこですよ、エリコ、エリコで勝利するじゃないですか。でそのエリコの次はアイっていう町だったんです。でもアイで敗北したんですよ、エリコのがよっぽど強力で強い、町だったんですけど、ね、あの祈ってね、7回回ってね、あれ指一本触れずに、今日のヨシャパテのこの戦いと同じですよね、勝利したわけですよね、で次が愛だったんです。油断したんでしょうね、油断したんですよね、こんなの簡単に倒せると思ったんですよね。ところがそこで大きな敗北なんです。でその時に敗北の一つの原因がアカンの罪っていう、触れていならないものに触れてね、誠実なものを触れてはならなかったね、そして敗北したんです。それがアコルの谷ですよ。しかしその呪いと言われたようなアコルの谷も神は望みの門とするって、私たちに対する神の約束ですよ。呪いの門も死の門も敗北の門も滅びの門も泉の枠、賛美の門、望みの門、天の門としてくださるという約束であります。さあ最後、まとめになっちゃいますが、賛美は神の武器、力であるってこと、お分かりでしょうか。今日のところで神を賛美するということが、神を褒めたたえるということが、私たちが試練の中で主に感謝せよ、まるで自分自身に語ってるみたいね、その恵み、慈しみは常しえまで、至るところに聖書ありますでしょ、この言葉ですよ。そして神を、まず神を賛美すること、敵を恐れることなく、問題を恐れること、自分の前線より、力の武力よりさらに前に、この賛美の前線を築くこと、武器を持たないこと、神を賛美すること、 そのような賛美は神の力だということを、もう数分でこれ終わらなきゃいけないんですが、そこ3つ丸がついてますが、私たちの武器すなわち強さは神を賛美し礼拝し祈り信頼することである。ってこれこそが私たちの武器だということを今日覚えましょう。神を賛美すること礼拝することが私たちの最大の武器だって、あるいは唯一の武器だって言っていいと思います。武器はしかしながら使われなければ、皆さん武器っていうのは使う人がいなければ武器にならないんですよ。何の役にも立たないんです。賛美もそうだということです。神の力もそうだということです。どんな敵も倒すことのできるこの神の偉大な武器を私たちはどのように戦うか、どのように使うかということをやっぱり学ばなきゃいけない。武器って あれですよ、やっぱり訓練してからそれを使うものでしょ。使い方を教わって何度も練習して失敗して的を外しながらも、やがて訓練を積んで使えるようになるんじゃないですか。最大限に同じですよ。私たちの賛美も礼拝も普段からやはり訓練して神を礼拝するってことをしていなければ戦いの場戦場で使えないということですね。使わなければ賛美しなければ祈りが大切だっても祈らなければ御言葉を読まなければ始めなければ役に立たないということですね。さあ賛美がなぜ力があってそんな感じがするからそう言ってるわけじゃないです。聖書から言ってるんです。マタイの21章の16節、そこにはこういうイエス様の言葉があるんです。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのを読まなかったのかってイエス様は言ってるんです。でこれダブル括弧になってますでしょ、鍵括弧。すなわち旧約聖書からの引用なんですよ。で、ですからイエス様は旧約聖書を引用してここでこのマタイの福音書で言われたんです。その引用した箇所というのが詩編の8編2節です。ところがその詩編8編2節を読んでみるとちょっと違うんですよ。一箇所違うんですよ。お気づきになりました？あなたは幼子と血の海たちの口によって力を打ち立てられましたって書いてあるんです。イエス様間違っちゃったわけじゃないんですよ。引用したときにあえて力を賛美と変えたんですよ。すなわち賛美が力だからですよ。だからイエス様はこの詩編を引用したときに力とは賛美することだってことを私たちに伝えようとしたってことです。最後ヨエル書の3章10節、ここにはこういう言葉があるんですね。あなた方の好きを剣に、あなた方の釜を槍に打ち替えよ。何のことかさっぱり分かりませんでしょ。でも霊的に意味があるんです。皆さんこれ好きと両方とも好きと釜っていうのは畑を耕す道具、農耕具じゃないですか。これは普通戦いの道具ではありません。しかし後半の剣と槍というのは戦いの道具です。武器ですよね。これはだから前半も後半も耕す道具を武器に変えようってことを言ってるわけです。どういうことかって言いますと、旧約聖書のホセア書10章の11節は、にはですね、ユダは耕すっていう言葉があるんです。ユダは耕す、まだ分かりませんでしょ。じゃあユダってどういう意味なのかっていうことが創世記の29章35節に書かれてるんです。ユダとは賛美だって書いてあるんです。ちゃんと新改訳の中外に書いてあるんです。ご丁寧にユダという言葉の意味は賛美するっていう意味なんです。すなわちユダ族っていうのは賛美族だってことね。ユダは耕すってことは言い換えれば賛美は耕すってことです。だから賛美してるうちに私たちの心が輝かされていくんですよ。そうでしょ、イエス様のところでほら畑の、例え話、あれは私たちの心じゃないですか、ね、最後よくね、良い地に落ちた種は実を結んだって。私たちやっぱり硬い土じゃダメだよ、土地じゃダメですよね。柔らかくしなきゃ。だからその賛美は私たちの心を柔らかくするって言うんですよ。ユダは耕すってことですよ。聖書書いてあるわけですから、すなわち賛美は私たちの心を柔らかく耕す。皆さんだから礼拝賛美から始まるんですよ。あれ 習慣だからとか伝統だからとか雰囲気を立て上げるために賛美から始めてるわけじゃないですよ。礼拝は必ず賛美から始まりますでしょ。それを私たちの心を賛美は耕すからです。そして耕しているとよろしいですか皆さん。耕していると、耕す道具はクワとか好きですよね。それが力や武器と変わるってことですよ。だから賛美は力であり、賛美は武器であるってことです。私たちが心から主を賛美し続けること、耕し続けること、するとその賛美の中で私たちの心の内に神の力があふれる。隙が剣に、鎌が槍に打ち替えられていく。私たちは今晩もう一度主の前に礼拝するものとして召されてまいろうではありませんか。問題ありますでしょう皆さん。弱さもありますでしょう。試練戦い恐ろしさもあるかもしれない、明日に対して。でも私たちがするべきことは、今日学んだのは、神を全力で賛美する。どういう状況の中でもまず神を賛美し、神に感謝を捧げる。そこにこのヨシャパテが戦った勝利の神の戦いが私たちの人生の中にもあふれる。愛する天皇お父様、ヨシャパテのこの戦いから、命がけのこの戦いから、今日私たちは多くを学びました。私たちもあなたの約束握りしめ、主を感謝せよ、あなたの恵み慈しみはとこしえまでと、あなたは敵の前で我がために宴会を整える、宴を整えるとダビデに言ったように、神よ、どうぞ私たちの心魂からあなたを褒めたたえる歌声が、敵の前から戦場でも、アコルの谷でも、死の谷でも途絶えることがありませんように。尊き主イエス様のお名前で感謝してお祈ります。しばらくみんなで声を出して祈りを捧げようでは。